愛する天皇お父様、こうした悪天候の中ではありますが、愛する兄弟姉妹を1週間の間あなたがいつもそばにいて守り支え、そしてこの礼拝にとお導きくださいましたことを誠に感謝をいたします。本当にいろいろの賛美で私たちの心をもう一度励まし奮い立たせてくださることをありがとうございます。あなたの十字架の愛が本当にいかほどのものであったかを思うときに、私たちは本当に、この神にどのようにしてお答えしたらよいのかと本当に思わさせられますが、今日もその思いに応えてあなたの御言葉を聞き立ち上がっていくものとならせてくださるように、主よ、聖霊が一人一人に臨んでください。語るこのしもべにも聖霊が力を与えて、あなたが語りたいことを、あなたが語るべきことを語らしめてください。尊き主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。主を伝えます。アーメン。2回ほど私は再臨信仰の大切さ、その素晴らしさをここで語ってきたと思います。で、寝る間でもその通り語って、まあ、寝る間も非常に恵まれて喜んでいたようでありますが、しかし一方でですね、再臨信仰大事なんでもっともっと続けたい、またそういう声も聞きますけれども、一方でそのやっぱり基本も大切だなと、基礎が重要だなということも思い迫られるんですね。事実ですね、イエス様がある箇所でパリサイ人からいつその終わりの時が来るんですかという質問をイエス様にした時に、イエス様は人の子はその前にまずね、その十字架にかからなければならないんだという意味合いのことを語っておられるんですね。だからやっぱり順序というものがあるということを明らかに示しておられて、十字架があり、そしてその後復活があり、そして聖霊の注ぎがあり、そして実際のオリブ山から天に登られていくときに、私はまたこのようにやってくるんだという再臨の話もされていらっしゃるんですね。ですから私たちもその、まあ、今日もう一度ね、その順序といいましょうか、そういうものをお話ししようかなとも思いましたけれどもね、あんまりそこまで丁寧にやっちゃうと時間がかかりすぎますのでね、今日はもう直接その基本のところ、十字架と聖霊の恵みのことを今日は語るように、主からこのイザヤ6章から語るように導かれております。で、この以前6章今読んでいただきましたが、この大体お分かりだと思いますが、預言者イザヤがですね、宮廷預言者としてもうすでにこの頃ですね、この神の民ユダの危機、あるいはそういうものが迫ってくるということを五章よりちょっと前を見ていただくとよくわかりますけれども、その危機を予見し、それを予言していたわけであります。けれども、このここに書いてあるようにウジヤが死んだ年ですね、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たと、こう書いてあるように、ここからね、本格的にそのイザヤの危機がですね、実現していく時なんですね。それ大切な時なんですね。で、その時にしかしこのまあこの当時イザヤは新しくこの危機に臨んでですね、立ち上がるように主が導いてくださったわけですね。で、私も前々回のメッセージもそうでありますし、もう寝るまでもそれを語って、寝るまでは霊障会がつい先に持たれたんですが、そこでも私がテーマを出したんですが、 今迫る危機に備えてというような題を出したんですね。まあ、そのようにちょうどこのウジヤが今望んでいる危機と今私たちが望んでいる危機、朝鮮問題も北朝鮮問題もあるだろうし、まあ、いろんな面で政治的に不安定になってきておりますし、教会も諸教会もいろんな今言われてきておりますし、高齢化が進んで過去人もですね、その高齢化の危機というようなものをだんだんと感じ始めていらっしゃる時ではないかなと思うんですね。そういう時に私たちももう一度ここでですね、以前と同じようにね、この危機に臨んでですね、新しく立ち上がらなければならない時だと思うんですね。私なんかもう82歳になってもう本当はしぼんでいかなきゃいけない時なんで、そのこと言っちゃおられない。もうその危機にこそもう一度新しく立ち上がらせられていただかなければならないという思いがものすごく迫るんですね。まさに危機なんですよ。ですから私も主の前に出ていきました。今日皆様方もこのイザヤと同じようにですね、イザヤはここで4つのものを見ているんですね。そのことによって新しくイザヤももう一つ素晴らしい人だったけど、さらに立ち上がったんですね。だから今日私たち皆様方お一人一人も今日その思いで、厳粛な思いでですね、このメッセージをお聞きいただいて、それぞれにこの4つのものを見て、そして新しくこの危機に当たって立ち上がるものになっていただきたいと、心から私が願うんじゃない、主が願っておられることを覚えます。アメンですか？アメン。あまりアメンですが言わなかったけれども、時々言わないといけないなという感じがしましたね。やっぱり応答していかないとね、メッセージというのは会話だと私は思います。対話だと思ってるんですね。一方通行のものじゃないと思ってる。対話です。そして一緒になって神様にアメンと応答していくものでありたいなと思いますね。アメン。さあ、まず第一に、イザヤが見たものは何を見たかというと、神を見たんですね。神を見た。はい、いいですか。神を見る。一節、ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。主を見た。神を見た。というと、こうですよね。はい。この そしてその裾は神殿に満ちていたまでありましたね。イザヤは今までもですね、この神殿でよく予言をしていたと思うんですね。ご用意しておられたと思うんですね。でもここで初めてその神の臨在の世界というものを見たわけです。今までは自分の肉の目で物質的な神殿しか見ていなかったわけでありますが、そのイザヤが霊の目がここでは突然と開かれて、神の素晴らしい霊の世界を目の当たりに見たわけですね。その光景は今の新約の恵みに預かっている現代の私たちにも通ずるものであり、共感を覚えるものではないでしょうかね。だから今はこの時代でも本当素晴らしい新約の時代に住んでいるので、このイザヤが見たこの素晴らしい霊の恵みの世界は我々にとってはもっともっとリアルな、具体的な、もっと大きなものではないかなと思いますから、そういう意味で二重写しでここを見ていくといいかなと思いますね。はい、天に挙げられたイエス様は今天の王座に座しておられるわけですね。ここにある通りですね。そして主イエス様は私たちの頭である。まあ、コロサイ書は特にそう書いてありますが、柱である。そして私たちはそのキリストの体であるというふうに表されていますね。はい、ですからこのエス様と私たちとはまさに一体なんですね。だからこの そのイエス様の裾はですね、まさにその体全体まで及んで、その我ら神殿でもあるわけですが、神殿の全てにまでも覆って行き届いて、私たち一人一人にまでその恵みは行き届いているということをこれは表していますね。そういうようなメッセージを一度したことがあると思う。今これはこの地上にあっても天にあるイエス様と本当は繋がっているんだということをですね、そのもうすぐここまで来ているんだということを語った覚えがありますが、それで通ずるここはところでありますから、そういう意味で本当に私たちもここをもっと深く見ていきたいなと思うんでありますね、はい、さあイザヤがこの霊の目が開かれて初めてこの素晴らしい、霊の恵みの世界を見たわけですよね。そのように私たちも肉の目ではなくて霊の目を開かれて、この神の臨在の世界、素晴らしい臨在の世界に入っていくものでありたいですね。この霊の世界を見れるものでありたいと思うんですね。何よりも神を見るものでありたいですね。栄光の主を見るに出会うものでありたいですね。皆さんどうでしょうか。そうしておられるでしょうか。我々は今はですね、以前だけではない、もっと大きな恵みで直接イエス様を見ることができるんです。栄光の主に出会うことができるんですね。その恵みの中に我々が扱っていることを今日もう一度思い返したいと思いますね。さあ、じゃあそこに至る唯一の神様が与えられている道は何だと思いますか。霊の目が開かれて栄光の霊の世界を見る、神の恵みの世界を見る、栄光の主を見る、栄光の主と出会う、その神様が与えられている唯一の道は何ですか。どうぞ。今我々には素晴らしい道が与えられていますね。何ですか。そうね、聖霊は究極的な答えになりますね。もう少し具体的に言うならば何ですか。
祈り。
そうそう、祈りですよね。神様は私に祈りを与え取ってくださいますね。素晴らしいですね。もう今は万人祭司の時代ですから、ね、誰でもこのステージに入っていくことができるんですね。新しく開かれた行ける道からですね、誰でも施政に入ってこの恵みの世界に入っていくことができるわけですね。しかも祈る時には誰でもですね、精霊の取りなしがあります。自分で口をパクパクして頑張ってるんじゃないんです ね。祈る時には必ず精霊が取りなしをして祈らせてくださっています。そして精霊の助けがありますから、私たちはこのイザヤが見たと同じような、今でもこの霊の恵みの世界を見ることができる、そこに入っていくことができるということを今日もう一度受け止めましょう。アーメンですか、ね、この遥かもう相当のね、イザヤのような相当の霊の高い人だけがの特権だと思わないでください。新約の私たちにはこれ全部我々皆様一人一人に与えられている素晴らしい恵みであります。アーメン。誰でもこれが経験できます。まあ、今あまり私は祈りの訓練が弱いので、まだそこまで行っておりませんというような覚えを感じられる方がおありであるならば、今日を機にですね、その壁を破って、ね、誰でもこの霊の世界、肉の目で見るんじゃない、霊の目で霊の世界、霊の恵みの世界を、そして何よりも神ご自身を、栄光の主に出会うことができるというこの特権を、祈りという道を通ってできることを感謝して、その特権を駆使するものでありたいと思います。アーメン。そこが新しく立ち上がっていくためのまず第一歩じゃないでしょうかね。そこが入り口じゃないでしょうか。やっぱり祈らなければこの恵みには預かれません。どんなに霊の高い人でも祈らなきゃダメです。私も相当の霊の訓練を受けてきたつもりではいるけれども、やっぱり祈らないとこの この臨在の中に入って主よと出会っていくという究極のところまで行けないんですね。今日皆様にとってそのような素晴らしい時であるように心から願っております。はい、ですからイザヤが新しく立ち上がるために見せられたこの素晴らしい霊の世界以上のものを今日もっと具体的に私一人一人に与えてくださっているということは何という感謝なことでしょうか。アメン。皆さんは本当にイエス様と霊の目で会えるんです。栄光の王と出会うことがいつでもできます。アメン。感謝しましょう。ですか。それを駆使しましょう。はい、さあ主を見ただけじゃなくてそれに続けて見たのは読んでみますと2節、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていった。祈っていっていたですね、はい、聖なる聖なる聖なる、まあ、三位一体の神を暗示しながら言ったと言えると思いますが、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ、その叫ぶ者の声のために敷居の、ね、神殿の敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。この場合の意味でよく臨在だと言われますね。神様の臨在で満たされたと。私たちも個人でもそうでありますし、教会でもそうですね。このようになっていくならば、本当にここは臨在で満たされていくと、精霊で満たされるということを思いますよ。はい。このセラフィムというのはですね、まあ、いわゆる天使と考えてもよし、また天使と同じような神に仕える霊的な存在というふうに受け止めておかれたらいいと思います。このセラフィムはですね、6つの翼を持ってたんですね。6つの翼、だいたい羽は2つだけだ、6つ持ってたんですね。そして2つはですね、己を表さないようにですね、その謙遜さを持って顔を覆ってたわけ。二つでですよ、その二つの翼で顔を覆って飛んでたわけですね。やばいですね。私は顔を見せてこう行きたいことになりますけどもね、顔を覆ってたわけですね。そしてあとの二つではどうしてたんですか。その自分の業績だとか成果だとか職責だとか、そうしたものを誇らないために経験さを持ってその自分の足を覆ってたっていうんですよね。どういうやつが来てきたかというような、そういう足も覆ってたっていうんですね。そして残りの2つで、ね、自由に神様に仕えるために飛んでいたというんですね。まあ、これは我々が奉仕する者たちのあるべき姿、あるべき在り方を我々に教えてくださるものではないでしょうか。私たちはいつもこういう姿勢で神様に、そして人々に仕えていくものでありたいですね。アーメン。はい、まあ、本当に私はいつも顔をこうして聞かれてからいいんだろうと。そしたら皆さん、私の顔が見えないと表情が見えないからね、そういうことあればしますけれども、霊的にはそういうことですね。自分を表さないということですね。はい、さあ、そしてこの聖なるかな、互いにですね、この呼び交わして、ね、聖なるかな聖なるかな聖なるかな、その栄光は全地に満つと、栄光の主を歓迎とこう賛美するんですね。それは素晴らしい賛美だったでしょうね。だからその賛美のあまりの素晴らしさにですね、敷居のもとりがこう揺るいでですね、 で、もう宮は臨在で終わりということですね。ああ、私たちもですね、この地上の物質界にあっても祈りによってこの素晴らしい霊の世界に入り、栄光の主を見、そして栄光の主と出会えることがものにならせていただいているということは、なんと幸いなことでしょうか。これをぜひ皆さん、信仰生活の中で使わせていただきましょう。この特権を、ね、使わせていただくものになりましょうよ、信仰生涯を通してね。ですからだんだんと今日お聞きしてですね、こういう祈りの訓練をすぐにはできないかもしれませんが、できると信じてやっていくわけではありませんか。これができるとできないとのよってでは、あなたたちの人生は本当に大きく2つに違ったものになってしまいますよね。霊の世界をいつも見て信仰生活ができるか、ただ物質の世界だけを見てキュウキュウとしているか、もうその違いは天と地の差になってしまうんですね。さあ、新約時代の今はですね、誰でもこの恵みに聖霊によって預かることができるんですね。私もつい最近もこのような種の臨在に触れて、栄光の種と出会う恵みに、まあ、幾たびかこう出会ってきたのを覚えます。私もやっぱり危機があってですね、やっぱ危機があるから そこ行けるんです。気が合うと本当に神様のもとに行くしかないようになるんですね。後で申し上げるかもしれませんが、だから危機って本当に素晴らしい大事なこと。よく言うけど危機は危険かもしれないけれども、ものすごい機会、チャンス、この2つの造成功ですから、もう危険だとばっかりを思ってしまって悪魔にやられて、この落ち込んでしまったり、あるいは他の気晴らしによく走ってしまったりするのではなくて、その危機の時に、その危険のゆえに、神様あなたしか避けどころはありませんと言って本当に神様のもとに行くならば、我々はこのイザヤと同じ素晴らしい霊的な大きな恵みを経験することができるわけですね、はい、ここのところぜひ皆さん逃げていただきたいと思いますね、はい、そしてなんかこういうメッセージを何回聞いてもですね、もう同じことの繰り返しになってしまいますね。どうぞこれをやっぱり掴んで成長して、ステップバイステップ一つ一つ成長していきましょう。アメン、はい、はい、どうぞ。もう何回も言ってきました、皆様もこの祈りによってこの臨在の中に入っていくことができる、神と出会うことができるというこの特権をですね、ぜひもっともっと人生で、毎日での生活の中でも使っていく豊かな信仰生活を送るものになってまいりましょう。さあ、まず第一の彼が見たものは神を見たものです。神を見るんでした。私たちもそのようにして神を見るものでありたいと思います。2番目にこの彼が見たものは、自らの罪深さ、あるいは自分の限界を見たんですね、はい、5節を読んでみましょうか。5節は、そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、この言葉ですね。つまり自分の本当の罪深さ、自分の限界というものを見たわけであります。ああ私はもうダメだ、これはいろんな訳がありますね。ああもう私は災いだという訳もあります。もう私は滅びているという訳もありますね。そういうような言葉でありますが、 こう言える人はね、私はね、なんと幸いかと思いますよ。ここなんです、鍵は。ここで本当に、ああもうダメだと言って本当にダメになるのか、ああ災いだと言って本当に災いになっちゃうのか、ああもう滅びると言って本当に滅びの中に行っちゃうのか、まさっき言ったようにいろんな、うっぷん晴らしだとか、なんかそういう風に走っていってしまうのか、気晴らしの方に走ってしまうのか、それともこの素晴らしいこの神の臨在の恵みの中に素晴らしい神様が与えとってくださる恵みと愛を受けるかどうかの危機一髪のところですね。それがここなんです。だからこう言える人は幸いです。ああ私はもうダメだと、ね、なかなかそう言わない人も多いですね。やっぱりプライドもありますしね、そう簡単には言えないですね、はい、でも神様の前に出るときにはそう言ったらいいと思いますね。なぜこの本当に幸いなんでしょうか。詩編の51編の17節、有名なところですね。はい、ここですね、有名なところ一緒に見ましょう、はい、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません、ね、素晴らしい言葉ですね。こんな言葉は多分本日この本いくら引っ張っても出てこないと思いますね。聖書のやっぱり深みですよね、はい、これはダビデが罪を犯した時に主から与えられた言葉であると思いますが、本当に神様が一番喜んでおられる供え物の生贄はですね、砕かれた心なんですよ、うん、砕かれた心なんです。ああもうダメだと言って砕かれている心なんです。もう私は災いだと言っている心なんです。私はもう滅びると言っているその砕かれた心なんです。砕かれた悔いた心なんですね。それを神様は一番望んでおられる、求めておられるんですね。アーメン。これがしかしなかなかわからないんですよ、ね、これはなかなかわからない。これはなぜわからないか、これは悪魔がものすごいそこにね応用かけていることを皆さんもう今日見破りましょう ね、 ね、これが言えたら本当に幸いなんです。これが一番幸いの道なんです。幸いのるかな悲しむ者とか、この幸いのるかなこの貧しき者とか、エス様も言っておられますように、本当にここが大事なんです、ねね、しかし人間はねどうしてもここへ行けないんですね。それはどこから来てるかと言いますと、もうお分かりだと思いますが、人間はあのエデンの園において神様と親しく交わって素晴らしい天国にいたわけですが、サタンがやってきてですね、これを取って食べたら神と同じようになるよという誘惑を受けて、それを取って食べて事実アダムとエバは神と同じようになった。そこに問題があります。なぜ神と同じになったかと言えるかと言いますと、神だけが自己中心であっていい方なんです。ですか、まあ、この言い方をすると皆さん誤解、自己中心という言葉のイメージが、ね、悪いものだからちょっと誤解される方があるかもしれませんが、要するに神中心であっていいんです。神が中心なんです。全ての中心は神なんです。だから神だけが中心であっていい方だったんです。それが人間がフルーツを食べたことによって自己中心になっちゃったんです。神をに背を向けて自分が中心で自分でいろいろ考えるようになった、ね、それがいわゆる現在というものですよね。それはもう神様を中心にしないで自分を中心にするものだから、最高の罪だと思いませんか。最大の罪です。それはだからそれが現在となって、しかもねその現在が時代を追うにつれて、私はねだんだんだんだんますますこう強く大きく固くなになってきているのを感じます。悪魔も働いてますからね、時代とともにね。だから人間の自我もねどんどん強く 手綱になる。しかも混乱しているのがあります、自我が。まあ、いつか言うつもりでやりましたけれども、ついこの間まではポストモダニズムの時代と言われたんですね。モダニズムの現代主義の時代も終わったというのが最近だ。でも今は何と言われているか知ってますか？ポスト・トゥースの時代という真理の後の時代です。もうあまりにも情報の多々の時代、情報の氾濫の時代ですね。しかもフェイクニュースというのは偽りのニュースまで もう堂々とまかり通る、アメリカの大統領までもう何枚字だかで喋るような、そんな状態ですね。世界中がもう嘘情報にあふれてますよね。ですからこの真理というものが分からなくなってきてますよ。少なくともね、我々の若い時代は、覚えのある人は、まあ、だいぶ古い人だと思いますけれども、どっかにこう基準というものがあったんですよ。ちょっと古いけれどね、あの時には教育直後とかね、 OSH という私の大先輩の先生がね、昔は伝道会やったら一晩で鼻と涙で悔い改めて救われた人がたくさん出ましたよね。今どうしてそういう人が出ないんでしょうねという質問をね、私若い出たばっかの時に、医学に出たばっかの質問してみたら、小笠原先生、それは当然ですよ、あの当時はね教育直後がありましたよって言われて、私何だろうなと思ったけども、今なら分かる気がします。教育直後であったとしても一つの真理の基準だったんですよ。今から言えばちょっと曲がったところもあるのかもしれませんが、しかし真理の基準が確かにあったんです。あれは地震、雷、火事、親父でですね、親父が基準であったんですよ。学校の先生は敬うものといって基準があったんですよ。学校の先生の言うことは私はもう海面が水を吸うように全部受け止めてね、それで成長していくことができたものなんですよ。でも今の子供たちはかわいそうにそれができないんじゃないんでしょうか。今保育の先生はいいとしても、小学校とかね、中学校の先生方は大変な目に遭っているようですよ。今日も庄司さんと聞きながらその話を自動車のみんなで散々聞かされてきましたけれども、本当に大変なんですよ、小学校の先生でも、ね、つまり、ね、基準がないですよ。だから圧倒されるような、もう溢れかえるような情報の氾濫の時代の中で、自分で真理というものを、こういうものかな、ね、それ真理とも思ってないんですね。自分の生き方というかな、というの、まあ、基準というかな、そういうものを自分で自分なりに作っているんですよ。だから若い人と接すると、とんでもない基準を持ってね、バーッと食ってくださる人結構いますよね。そんなことあんた言うのって、いうようなことをボンボン言う人が出てきますよね。昨日ことというか、まあ、寝る間の古い青年で、今はもう60代になった人ですが、話しましたが、もうひどいことを言った人ですよ。今やっとね、お父さん、お母さんが認知症になってね、そのお父さん、お母さんに仕えることのために今生きてて、そのためには老人介護のいろんなあのセミナーも受けたりして、そしてそういう怒りの例を持ってた人です。それはそのお父さん、お母さん、全部そう、まあ、忘れたの、そう、いいよ、一緒にやろうね、とか言ってね、やるようになったって言うんですね。まあ、すごいなと思って、60年かかって変えられてきたんですよ。私は一度怒ったことあるって言うね、突きをデーンと叩いてよ、名前が出そうになったけど、誰々さん、あんたそこが変わらないと、一生大変なことになるよって怒ったって言うんです。私も何か覚えてる。で、彼は途中で小笠原先生だけだったと、私に本気で怒ってくれたのは誰も怒ってくれる人はいなかったという。でも今やっとそれが分かってきたということでしょうね。まあ話がだいぶ伸びましたけども、要するに真理というものがどこにも基準がないんですよ。アメリカの大統領ですらも基準にならなくなった時代ですよね。 大統領といえばみんな立派な人になったもんですよ。それすらもおかしくなってきてるし、もう世界のリーダーみんなおかしい人多いし、ね、そういう中で今の子供たちは本当にかわいそうね。ポスト・トゥース、真理のない時代、後の時代ですね、今生きてるんですね。さあ、ですから結局はそこで自分の基準というか、要するに自我だよね。その自我がどんどんどんどんどんどんこう大きく強く、そして、曲げられて、そして固くなになって、そして混乱してます。混乱してます。はい、したがってね、今その自我が砕かれるということは非常に困難になってますね。非常に困難になってます。さっきも言ったでしょ、前は伝道会に来たらね、鼻と舐めで一晩で食い食べて座った人何人もいるけど、今めったにそういう人いないよ。もう数ヶ月、1年ぐらいかかってやっとすぐに道に来た状態です。前はみんなまだ柔らかいんですよ。基準もあるし、で神の光と照らし合わせてその基準も合ってるから、バーッと食えてみた。さあ、非常に困難な時代になってるんです。それがで、私は今日まで多くの人との魂と接することをさせていただいてまいりました。一番困難なのはね、ここだなと思います。お接待していて、ね、一番困難なのはここです。いわゆるこの砕けし、食いし魂になるということなんですね。それがと接していてどうしてもいらないんです。ある面白い役員の学院ちょっと悪い人でしたし、その人は牧師になったんだけど、悔い崩れるということは今できていない。多くの人役員中でもスタッフでも悔い崩れるというところはないな。みんな一発のものを持っているんですね。一角の何かものを持っている思いになっている、みんな。さあ、だからね、砕かれて食いていくなんていうことはとってもできないんです。でも私は魂を接して一番大事なのはそこなんですよ。でそこが一番難しいんですよ。しかし、さあ、私は一番印象に残って、まあ、いろんな印象のある人がいますが、一つ印象に残っている人がいますね。その人は練馬の人で、今は練馬にいないから言っていいかと思いますが、その人は頭もよく、そして乾きもあり、非常に乾きもあり、熱心な魂でありましたから、やりがいを感じながらずっと接してきました。でも、この最後のところでね、どうしても彼は突っかかってしまうんですね。自分の頭もいいし、気も強いから、周りの人の問題やら、特に自分の連れ合い、主人の問題なんかが本当によく見えて、いくんですけれども、自分の魂の問題にまでは行き着かないんです。どうしても自分の基準でやってますから。で、どうにもならないところに来て、本当に彼女自身も苦しんでおりましたから、私は神様が何か知恵をいただいてね、でもあなたはのその魂は自分で自分を救うことができますかというような何か質問させられたって感じ。それが彼女にちょっと引っかかったようですね。そうだ、私は自分で自分の魂は救えないというところにですね、ふっと落ち着いたんですね。どんなに偉いことを言っていても、今日自分の魂のどうにもならない状態を救えないということですね。そこで 自分の正しさだけを主張して相手の罪だけをあげつらっていた彼女が最後に行き着いたのはそこだったんですね。そこから現在の神の前に自分の魂を裸でそのまま差し出して砕かれていくということがだんだんとできるようになっていったんです。それは幸いなことですよ。本当に砕けた君子魂は幸いなんです。これほど幸いなことはないんです世の中で。でもそれを一番サタンは応用かけてさせないように阻んできますし、自分もそれは一番守りますね、死守しますね。そこを気がつかせるということは私の一生の課題ですね。人の魂を死しながら、まあ、そして彼女はそうなったことによってね、自分の魂が神様の前に出されて神様の前に砕かれていく、食い崩れていくというようなことができるようになってきたときに、ご主人も変わって見事に問題が解決する。ここでですね、ああ私はもうダメだというのはさっきも言ったかもしれませんが、災いだという訳もありますね。それからもう私は滅んでいるという訳もありますね。要するに自分の霊的死、自分の霊の死をですね自覚してるんですよ。自分の霊の死を自分で何とか自覚してるんです。もうダメだ、もう災いだ、私は滅びるというね。その自分の霊的死、霊の死を自覚している表現なんですね。人間的には精霊潔白なあの青年預言者イザヤですらこう言ったんですね。ああ私はもうダメだ、災いだ、滅びると言ったんです。この栄光の王を汚れた者が見たからだというふうに後になりますが、後でまたもうちょっと触れます。立法の一つも私は犯したことがないと自負していたあのポールですらも、ローマ書の7章であの有名な言葉がありますね。ああ悩み、これ出たかな、ああ悩みの人なのかな、この死の体から私を救う者は一体誰ですかと絶叫していますよね。出てる、出てる、どうした、あ、これだよね、はい、私は本当に惨めな人間です。ロマ書7章24、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかって、もう絶叫ですよね。一点の立法の罪を犯したことないと一般の方では心を自負して言ってるんですよ。その人は自分の魂の霊の死というものを自覚したときにはこういうふうに表現になるんですね。有名な言葉ですね。ここへ行けたからこそ本当の人になれたんですね。どんなに人間的に清く優れた人であってもですね、栄光の主の前に出れば、人と比較ならね、自分は悪いことないと言っていたとしてもですよ、栄光の主の前に出るならば、誰でもみんな自分の汚れ、自分の滅びる姿、自分のもう死んで死に値するしかない姿を見て、このように砕かれて、打ち砕かれて、この叫びを上げるものになるんですね。ここが大事な聖書の一番の奥義の真理と言ってもいいかもしれない。これを経験するかしないかによってあなたの人生は本当に180度変わってきます。これを分からないようにさせないように、困難のように見せかけているのがサタンですから、 聖霊によって戦っていただいて、聖霊にそれなしていただいて、サタンと戦ってここへ行けれるようにみんなしていこうじゃありませんか。あのね、人間的にね、綺麗ないい人ってが結構難しいんです。これはね、私の家内の霊子なんてね、人間的には本当にいい人ですよ。最近ちょっと悪い人が出てきたな、認知症になってくるとあわと本性が出てきたなって冗談で言いますけれども、人間的に本当にいい人ですよ。牧師の方に生まれて罪なんか一つも犯したことない。お客様に出すね、あのせんべいのかけらをちょっとだけ食べて出した、それが唯一の罪だって。かわいいもんじゃないですか、ね、そういう人でもね、この罪は分からなかった。でも私と結婚するにあたって、私がちょっとドイツのミスを入れて、そして彼女は山に行って祈った時に、もうハンカチ持っていたハンカチ全部7枚ぐちゃぐちゃにするほど泣いてですね、私は森五郎という父を偶像にして、この火で燃えている芝の中に立つ臨済の衆をなおざらにしていたという、その罪を本当に悔やんでなかったんです。それで扱われて帰ってきたからね、私はねもう本当に驚嘆しましたね。この霊子がそんな扱いを受けると思わなかった。もう肉の肉だと思ってたから冗談だよそれで笑ってもらわないと僕はさぞ緊張にするなと思っちゃうから、ね、まあ本当にそう、まあ一見そう思ってたんですよ。それがね、2、3日で、ね、変わるんだよね。聖霊は見るんだよね。私の前に恐れおののいてよ、本当に。ああ、御霊がこの日がね、彼女に触れてくれた、扱ってくれたと分かったんです。これは論理やら理屈やらで分かるもんじゃない。御霊の火によらなかったならば、彼女は絶対分からなかった。だから私はもう結婚を喜んでしましたし、その後も何とか持ってるのはそのおかげですよ何か何かで反対ですけどね、レイクとしてはね、向こうがついてた裸なとこって寒いっていっぱい来てるんですね。もうみんな反対ですよ。そのことに愚痴で言ってもしょうがないと言われるみたいですね。愚痴言ってるんじゃないですよ、はい、それでも本当にこの扱いさえ受け取れば、御霊によっていつでも一つになれるから感謝です。アメン、ね、さあ、どんなものでも本当に栄光の主の前に出ていけば、誰でも打ち砕かれ、この叫びを上げざるを得ないといった証拠は、出エジプト記の33章の20節の言葉が表していますよね。はい、有名なことで知ってらっしゃるでしょう。一緒に見ましょう。はい、いいよ。出エジプト記33の20、ここですね。はい、また仰せられた、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。本来に神様はそういう方なんですね。人間が神を見ること本当できない、もし見たならば死んでしまうから、それほどの厳かな方なんですよ。でも私は今は聖霊の取りなしによってこの神様と出会うことができるようにされていることを本当にだから感じないといけない。本当は知らなきゃならないんですよ、見ただけで。それが出会えるようになって、しかしそこで砕かれる、そしてもう私はダメだ、もう滅びます、私はもう死に行くものですと言えれるものでにならないといけないわけですからね。そうなるということですね。さあ、そこで私たちもね、恐れないでこの真実さを持って自分の魂をあるがまんま栄光の主の前に照らし出されるものになりたいんですよ。ここを恐れないでほしいんです。これをサタンがさっきから言うように恐れさせるんですね。 ぱりちょっとこういうものがありますね。神の前に出たら私はもうダメになっちゃうという思いもあるから、あんまり出たくない。まあ、お先生の前ぐらいはね、どこごまかしてもいいけどね、神の前だけはどっかでごまかせないからなんて言って出るの嫌がりますよね。はい、でもこれをね、恐れないで真実を持ってありのまんま栄光の主の前に自分の魂を照らし出されるものになりたいんですよ。アーメンですか？これはできるものになりたいんです。アーメン。できますか？こう大変です。こう悪魔にやられないようにしましょう。いいですね。さあ、特にその時にはね、次に来る神のパーツ3に出てきますけれども、神の恵みを見るというとなるんですよ。その神の恵みを信じながら恐れなく神の前に出るようになりましょう。ここなんですよ、鍵は。神様と真実に出会うものになりましょう。ここが難しい。前も言ったある姉妹は、若い姉妹は、先生、そしたら私は死んでしまうって、そこやったらね、どうしよう、亡くなっちゃう、それは怖いって言ったよね。やっぱり自分で永遠と築き上げてきた力だからね、それがなくなると怖いというふうな思いが来るらしいですね。うん、すごいもんですね、今、サタンに築き上げられた、現在から来る自覚の高さはね。はい、皆さんは一見神の前に出るということは、神の義に対する恐れから悔い改めていくというふうに一見思いがちですよね。神の義の恐怖のゆえに、この欲のために悔い改める。でも聖書はそう言ってないんだよね。そこだよ。どこですか？ロマ書の御書にある有名な、神の慈愛があなた方を悔い改めに導くのを知らないのですかという素晴らしい言葉があることを皆さん絶対忘れないでほしいんですよ。ここを悪魔にすり替えられています。ほとんどの人が悔い改めるということは、神の義に対する恐怖から悔い改めるというようなものがまだあるんです。でも違うんです。悔い改めというのは、神の慈愛があるから、ね、我々を悔い改めに導いてくださって悔い改められるんです。だからもう神のもうそこに十字架があって、もうその罪を全部負っとってくださる、許しとってくださる、もうあがなっとってくださる、それをもう信じて、もう取り越し苦労しないで取り越し感謝してね、それを信じながら出ていけばいいんです。それは半分怖いところありますよ。でもね、そこは信じましょう、ね、神の慈愛、十字架のあの慈愛、あれ以上の慈愛は世界のどこにもないでしょ。その慈愛を信じて悔い改めていけばいい。あれのまま出ていけばいい。真実に自分を出していけばいい。そして真実な出会いをすればいい。人と出会うときには真実な出会いが必要ですよ。アーメン。お見合いするときにはね、花やら目やらのままバカ見ててダメですよ。その人の真実を見ないと、真実の語らいができるようにならないと。お二人それしましたよね。だから安心して結婚できたよね。みんなの私だけ見てたら危なくてしょうがない。真実に出会うということが大事ですよ、人間は。はい、神様ともそうです。本当に真実に出会いましょうよ。あなたのありのままの真実で出会いましょう。神様は そこを見てくださいます。そこを喜んでくださいますね。はい、確かにね、ここが際どいね、この霊の世界の一番の真髄ですね。剣神ねって言ってもいいぐらいのところですね。恵みの剣神ねですね。分水霊ですね。確かにまっすぐに真実に神の前に出るとき、今まで述べてきたようなことが起こるんですね。事実以前が叫んだような、ああもう私はダメだ、もう私は滅びる、 そういうような信心の叫びを上げざるを得ないと思います。それでいいんです。それが真実の叫びであります。それは私の唯一の真実であります。神様の前では本当に自分には一かけらも良いところのない絶望的な汚れと限界の魂だと栄光の主の前に明らかにされます。がそれだからこそですよ、そこまで明らかにされればこそ、それだからこそ次の神の計り知れない恵みを愛を見るもの受けるものとされるわけであります。ここです。ここが大事ですよ、ね、それだからこそなんです。自分がもう主の前に絶望的な汚れと限界の魂だと栄光の主の前に明らかにされる、それは当たり前なんです。栄光の主の前に出ればそれが本当なんです。それが真実に出ている証なんです。でもそれだからこそなんですよ、3番目の神の恵みを見るもの、神の計り知れない愛を受けるものになれる。まあ、よく言うように逆に言えば自分の罪が本当に分からなかったら十字架は分からないとよく言われるのはそこですよね。では急ぎましょう。その最高の神の恵みを見るパート3に入ります。はい、この燃え盛る、あ、今言わなきゃいけませんね、6節ですね、6、7。はい、皆さんお手元にあれば一緒に読んでいいですよ。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火挟みで、取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られた、あなたの罪もあがなわれた、ね、この危機的な、ね、自分の魂がもう滅びると言ったその瞬間に素早くね、セラフィムが飛んできて、その手には祭壇の上から火挟みに取った燃え盛る炭があった。そしてそれがその唇に触れてくれた、まあ、唇が汚れているということは心が汚れているということの表れなんですね。詳しい説明を読みますが、さあここなんですね。ここでね、まず燃え盛る炭が先に出てきますから、これが大事だと思いますが、これも大事なんですが、その前にそれがあった、あれそれを作り出した祭壇、モーセから罪を作り出した祭壇がもっと大切です。この祭壇は、この祭壇の火で焼き尽くされたばかりの最も尊い生贄を暗示しているんですね。もうこの祭壇の火で焼き尽くされたばかりの最も尊い生贄を暗示しています。で、私の霊魂をあがなう生贄の血がここに流されているんですね。そのことを示しています。この祭壇は世界の祭壇である、今はカルバリ山の十字架を指しています。十字架ですね。そこに捧げられた生贄は何ですか。イエス・キリストご自身ですね。そこに流された贖いの血は何ですか。イエス様の誰の冠の傷から流れ出る血潮、もう両手両足首付けにされて、その傷から流れ出る血潮、そして脇腹、あ、足から流れ出る血潮、そして脇腹を刺されたそこから流れ出る血潮、何の罪もない、一点の罪もない尊い血潮なんです。今日もう一度この生のカルバリ山の十字架を見上げましょう。私はイスラエルに参道できましたが、あそこでは旅行に行くとね、まあ、やっぱりガイドが10分だけとか言って、ね、あんまり長く終わらせてもらえないんですね。私は 団長で行っても3回目だったからかな、その団長にあのカルバリ山のところだけはあの新約の方の、まあ、プロテスタントの方の新約カルバリ山ですね、カセルの方で、はい、そこで1時間黙祷させてもらいたいって人がね、おしゃれに全員1時間そこで黙祷の時を思ったんです。それは私にとって忘れない経験でした。その時にね、はるか彼方にちょっとやっぱミドル川丘みたいになっててね、ザクロ、うん、ドクロみたいな地形になってて、そこにエス様が十字架だったんだということを見ながらずっと黙祷してたんですね。その時に神学の十字架とか教理の十字架とかどっかで抽象的な十字架、関連的な十字架に牧師と修正とかなったかなと申し上げたんですが、キリストの愛を我に迫れりという言葉と一緒にね、その生の十字架ですね、もう十字架につけられた生の十字架が、血だらけの生の十字架がそのままうわーっとそっと変わるのが、そこまで迫ってきたんですよ。キリストの愛を我に迫れりと、その時に私は本当に十字架というのは何にも私たちが注釈を加える必要もない、神学的な難しい解釈をする必要もない、ね、もうそのまんまで十分なものなんだと、あるがまんま十字架を示し取ってくださるんだということを示されて、じゃあ本当に悔い改めとともに感謝してその十字架を封印のようにして帰ってきた覚えがありますね。私たちも今聖霊によってね、その生の十字架を見ることができます。どうぞ今日今しばらく 2,3 分ほどね、黙祷の時を持ちましょう、ね、そしてその生の十字架をみんな見るものでありたいと思います。頭の十字架、観念の十字架、抽象的な十字架にどっかでなりがちです。生の十字架、これでもう十分なんです。イエス様それを表してくださったんです。私はそれをそのまま受け止めたいんです。あのガラティア書の2章2節でしたか、ポールも言ってますね、あ愚かなガラティア人よ、あなた方に十字架につけられたままであるイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰が一体、たぶらかしたのですか、迷わせたのですかという言葉がありますね。そうですね、私たちは目の前にあんなにはっきり御霊によって十字架のイエス様を見るさせていただくことができるんですね。1分2分ほどちょっと黙祷の時を持って、その生の十字架を見ていくことができるように聖霊に祈っていきましょう、ね。死んだんだよと言っておられたのです。そして何回もこのイエス様の十字架を聖霊によって見えさせ見せていただき、この滅びるというようなものをもうダメだというようなものを 助けてくださったからかもしれないことを覚えています。一つだけ証しをするとですね、私は最初に本格的に十字架体験をしたのは聖書学院に入って6ヶ月ぐらい経った時だったと思うんですよね。周期聖会が近づいてきておって祈祷会で周期聖会のためにみんなで祈るとかみんなで祈るって祈ってたんですね。で私は誰かと組んだったと思うんですが、こういう祈りをしたんです。神様、今度講座に立たれる聖会で講座に立たれる先生方がどうか何かこう研究発表のようなそういうメッセージではなくて、今聖霊が語っておられることを語らせてくださいってこう祈ったんですね。その瞬間にね、ブーメランみたいなのかな、室の釣りって言うんですよ。それはお前のことだという声が聞こえてブワーッと私に帰ってきたんです。何のことか分からなかったですね。それはお前のことだと急に神様おっしゃったんです。でどういうことという神様に聞いた途端に神様は映像を見せてくださって、その当時私はもう聖書学院の司会の当番に入れられていたんですね。で今日はこの今日僕が当番だといいご用をしなきゃいけない、皆さんを恵ませてあげなければならない、そういう思いでご用意していた。しかしその学院の司会の座というのは、その当時我々はの群れは火の群れと呼んでましたから、火の群れの一番中心祭壇で、そこは聖霊ご自身がご用をなさる大切なところだ。そこでその座布団が見えてきたんですよ。私が座るその司会の座の座布団に私が座ってね、聖霊がご用するところに私がその聖霊様の前にせせり出て、今日は私の番だ、今日は良いご用をしなきゃいけない、皆さんを恵ませてあげなきゃならないと思ってやっている、聖霊をお邪魔している自分の魂の真相というものを見せられたんです。それが私の魂の汚れであり、滅びる姿であり、死ぬ姿、どうにもならないですよ。私はこれを持っていたら、これが清められないと私は全部悔やみ知ってきましたし、はっきり言って柳先生という学院長から入る前にもう小笠原さんは清められているんですよとまで言われた。そのお墨付きまでもらっていたけれども、私は神様にもう一度清めが必要だと、何かメッセージから、じゃあ私はどうでしょうか、うまくやり直しをしなさいと言ってやり直しをしていって、そこに行き着いたんですね。そしてこれが極められないと、このね、良いものですよね、良いご用をしなきゃいけないとか、皆さんを恵ませてあげなければならないというのはクリスチャンとして最高の良いことですね、あるいはそれ以上良いことないぐらいの良いことですよ。それすらも聖霊様の お邪魔をする悪しいものなんだということになると、私は頭の先から足のつま先までいいところは一つもないんだという罪人そのものなんだということが分からせられて、神様にここを清めてほしいと、自分が良いと思っているものこれすらも清めてほしいと、それなかったとしてはメッセンジャーにはなれない、本当の聖霊の御用はできないと言って、神様にもう一度激しく求めていたんですね。2週間ぐらい経った後に何かこう夜の仕事みたいな手作業をしていた時に、なんかふっと思い出させられたんですね。昔のね、政界というのはね、千葉の本部で持たれてましたが、先輩たちが前のおばあちゃんで座っててね、血潮をあがめます、ご法血を賛美しますと、こう言ってものすごい祈りの炎が燃え上がるんですよ。ご法血って皆さん分かりますか、宝の血とかご法血をあがめますと、すごいもんですね。だからそれくらいイエス様の血潮というものをみんなが本当にあがめてたんですよね。でそのこともなんかふっと思い返させられながら、イエス様のあの血潮というのはご法血であって、単なる、私は栄養をちょっと取ってきたもんだから、単なる赤血球の入った赤い血じゃないぞと、ものすごい尊い血だぞと、ね、ということを こうなんかふっと思わさせられた時にヘブルの9の14節ですね、文語訳で私には迫ってきましたけれども、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。文語訳でもこれでも精一杯強く誤調を強くしているとは思いますよ。文語訳はもっとすごかったね。まして常しえの御霊によりと言ってね、そうだ、あの店の山のその血をただ先っぽの入っている赤い血じゃなくて常しえの御霊によって捧げられた血なんだから、2000年後の今もその効果には変化がなく私たちにも影響するんだと、その常しえの御霊によって捧げられたキリストの血は我らの良心を清めて生ける神に仕えしめざらんやーという言葉だったんですよね。私はねその時にね、あの良心ということのをピャッてきたんですよ。で一番苦しんでいたのは良いと思って、もう最後はね全部こうやってきて何もない、その残ってるその良心すらも汚れているとするならば、これを決めていただかなかったならば私は本当に神の御用ができないというところで出ていたので、そのまして特殊な御霊によって己を神に捧げたまいし、キリストの血は我々の良心を死ぬから行いで清めて生ける神に仕えしないざらんやーと言われた時に、この前の苦しんでいるこの良心もね、この永遠の御霊に仕えた父は清めないはずはないではないかと言われた時に、私はアメーンと認めたんです。そしてこれは清めの言葉ですかと聞いたら、そうだって言われた。しかも清めて生ける神に仕えしめにざらんやーと書いてあって、これからどういうか分からない生きた神様に直接仕える本当の働き人となれるんだということは知る。本当の私はそこでその父親の愛の恵みに入ることができたんですね。その時も本当に全身清められたという確信がありましたね。そしてね、その日からですね変わったんです。ちょっともうちょっと下まで行ってみましょう。ちょっと時間が来てますので急ぎます。カットします。このレビ記の17章のこの言葉もお明かしたいんですが、ちょっとこれは省きます。次行きましょう。ああここ行かないといけない。で、あがらの祭壇が終わったんですね。ここですね、ヘブルの9の10、ここ行ったわけで、ここカットしますが、これちょっと申し上げておきたいのはね、皆さんの中に時にはというかな、人によっては違いますけれども、死にたいと思う時がある人がいるかもしれないと思います。いるんじゃないかなと思いますね。うちの奥さんでもね、あの楽天家の奥様はね、死にたいなんて絶対言ったことない人ですよ。そんなこと言ってきた人、笑ってた人ですよ。それはね、最近は死にたい、早く父さんの元に行きたいと言いますね。あまりの、彼の苦しみのためにですね。さあ、私ね、ある人からそういう話も聞いたんですけどね、私もそういうところあります。言うと失です。でもね、死にたいと思うのは、それはやっぱり自分の醜さを知った時でしょうね。自分の罪深さを知った時でしょうね。自分の限界を知った時でしょうね。その時に死にたいと思うわけですが、それはものすごい辛いことです。それは最高に苦しいことです。けれども、それを、その最高の苦しみだけれども、その死にたい死というもの、つまり死ななければならないほどの私たちの罪深いものなんですね。そういう死ななければならないほどの罪深い私の死をですね、エス様がすでに十字架で2000年前、私のために、私に代わって、私と共に、十字架にかかって死んでくださっているということに思い当たれば、このままで全部解決するなと私は教えられたんです。ここですね、私はキリストと共に、ここに書いてあるか、死ななければならない私の死をですね、 主イエス様がもうすでに共に死んでくださったんですよ。確かに死にたいと思うほどの私たちは自分の限界、弱さ、罪深さを感じるもの、醜さ、汚れ、しかしそれをですね、死にたい、死ななきゃならない私の死をね、主イエス様がもうすでに死んどってくださるんだから、私たちはもうその死を死ぬ必要はないんです。その死から解放されているんです。死にたいという思いからも解放されるんです。さっき言ったけど、その時に気晴らしの中に走っていったり、ね、落ち込んで鬱になったりする必要はないんです。完全にここでイエス様が、私はキリストと共に十字架につけられました、死ななきゃならない私はイエス様と共にもう死んだんです。共に死んでくださったんです。イエス様は、あなたの死ななきゃならない死はイエス様がもう一緒に死んどってくださるんです。アーメン。もう死ぬ必要ないんですよ。アーメン。もうだから死にたいと思わないでください。いや、思った時にいつもここに来たらいい。あ、そうだ、この死にたい、死ななきゃならない私のためにもイエス様は全然死んどってくださるんだ。そこに戻りましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。そしてもはや私が生きているのではなく、もうもはやですよ。ここはい、大事です。もはやとなる、もっともはやと書きますよ。ここでダラダラしてちゃダメですよ。もはや私が生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きておられるのですという、よみがえりの主と一つになるんです。もうそこでよみがえりの主が私のうちに生きとってくださるんです。もうちょっと短絡的に言うと、あとで言う聖霊が私のうちに内住しとってくださるということでも同じことでもあります。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった、あの十字架にね、自分を捨ててくださったほどに愛してくださった神の御子を信じる信仰によっているのですとありますが、これはね、神の御子を信仰というのは信実とも訳せるんですね。ピスピスというギリシャ語ですが、真実と訳せるんです。だからこれ多くの人が真実と訳してる場合もあるんですね。笠原さんの出た法律神学校の学長の小林和夫先生がそういうふうに解釈したメッセージを出してます、ね、この神の真実によって生きている。私はね、あの十字架ほどね、神エス様の真実はないと思いますね。だから私はエス様のあの十字架で共に死んだんだ、もちろん共に蘇ってくださったエス様と生きとってくださったんだ、そのあの真実、あれ以上の真実はないんだが、私はその真実によっかかって生きています。この真実によって立って生きていますと私はよく言いますね。いや、非常にこれ強い言葉ですね。はい、そして、はい、そして次にちょっと回しましょう。祭壇の話をしました。この次に燃え盛る炭ですよね。これはもう言うまでもない聖霊の火ですね。聖霊の火、もうこの辺を見れば分かりますね。使徒行伝の2章のあのペンテコステの時に、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。その時みんなが聖霊にされて御霊が話してくださる通りに話したあるような、夜御霊の注ぎを受けるわけですね。このね、十字架と御霊の注ぎとはほとんどつながっていると思っていますね。イエス様の代わりに御霊を注ぎくださったんですからね。だから私が十字架の体験を時々明かしました。その時はいつでもね、聖霊も注がれています。聖霊も注がれています。だからこのさっき明かした証しの時にですよね、神様は父を清めてくださるだけではなくって、聖霊の火も注いでですね、さらに焼き尽くすと清めを与えて、さらに力も与えてください。確かに力を与えるんです。私たちはイエス様の血で清められてもですね、イエス様の働きを継承していく力がなかったらできないですね。 神様は私たちにその力を必ず与えられるお方、それが聖霊なんですね。聖霊があなた方の望むとき、あなた方は力を受けますと書いてありますから、力が与えられる、確かに与えられる。私はその経験をした翌日からもう私は全く変わったんですね。もう祈りが、まあ、今まではもうだいぶこうやって祈ってましたけど、そうなったらもうこうして祈りがしたらね、小笠原さんの大車輪って有名になったけど、ね、力が有り余っちゃってね、これではまだダメなの。もう遠心力でこうしないともう力が発散できない。カーッて祈って、隣の方バーンと叩いたり、ガラスがバーンと割りそうになったりしながら、もうやってました。ものすごい力が出てきますね。もちろんいろんなものがありましたけどね、聖書を読んでいてもその次が分かるように聞いたりね、これ危ない、これ下手したらなんか私は危ない競争になりそうだったので、それはやめましたけど、それくらい聖霊が望んで、学院時のあらゆるものが見えてきた。人の魂が全部見えて、学院の修行者の一人一人の魂が手に取るように見えてきた。それで御用意しましたね。今あんまり見えなくなって心配しないで。まあ本当にそれくらいね、聖霊の力っていうものはすごいんですよね。それから私は今日まで本当にイエス様の十字架という土台をしっかりといただいて、その上でもう8分の1人でこの精霊の力で60年近くを突っ走り切れた。それは精霊の力以外の何者でもなかったということを神様と人々の前に明かしていたんですね。自分は弱い者でしかないんです。本当に弱い者でしかないんです。それがここまで突っ走ってこれたのはね、本当に精霊のお力以外の何者でもなかったんです。アメン。聖霊をあがめましょう。アメン。私はどんどん、ダメな人間ですから、させてもらっていいですよ。欠点だらけだと思います。でも聖霊が望んでくださって私の働きさせてる。だからその頭にちょっと教えていきましょうか。あのエス様が第4の恵みを見たんですね。彼のイザヤはね、自分に与えられた働き証明を見たんですね。その後に書いてありますよね。あ、誰が私のために行くべきかというんですね。それを聞いたイザヤが、はい、ここに私がおります、私を使わせてくださいと言ってますよね。神様は自分の尊い計画を果たすために、ね、人を切実に求めていらっしゃるんですね、さっきも申し上げましたが、エス様はあの失われた人を探して救うために来たと言っておられますが、それだけではなくて、私が来たのはルカの12章の49だけど、私が来たのは地に火を投ずるために来たと書いてありますね。この火がすでに燃えたらもう何をか望まんと言ってますね。それは聖霊なんです。つまりその聖霊を人々に注ぎたいんですよ。で、人々を生かしたいんですよ。で、人々を通して神様の働きを継続させたいんですよね。完成させたいんですね。だからここにどうしても燃え盛る炭で、人々に自分の与えられた働き証明を見る者にさせようとしておられるんですね、はい、皆様方にも今日そのように主が皆様に働きを証明を与えておられると思います。それを受け止めていくものになりましょう。アメン。どうぞ皆さん、この血潮の恵みと、この十字架の恵みと、この聖霊の注ぎと、この二つをいただくとですね、鬼に金棒のような力になると思いますね。ぜひこれを受け止めていきましょう。そしてこの四つのものを見ていくものに私にもなって、この危機に臨んでですね、この4つのものを見ていくようになるならば、誰でも新しく立ち上がれます。アメン、ね、第1は何でしたか。神を埋めることでしたね。神を精霊の祈りの力。2番目は何でしたか。神の恵みを見るんですね。それが十字架と精霊の創意ですね。ところね、十字架と精霊ですね。この神の恵みをよく見ていきましょう。そして3番目は、もう2番目が忘れた。2番目が自分の罪深さ、そして限界を見ることですね、はい、ここも大事でしたよね、はい、その時に それがあればこそ、はい、3番目の神の恵みを見れるね。はい、贖いの祭壇、十字架が見れるようになってきます。そしてそれだけじゃない、ね、進み燃えしたから進み、つまり聖霊の注ぎを受けて驚くダイナミックな力をいただくことが誰でもできます。アメン。それがクリスチャン生活、その時に神様によって誰でも使わされないのおられなくなりますね。アメン。ご一緒にお祈りしましょう。アメン。